新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の8日月曜日です。今日のニュースいきましょう。ブレイブが日本国内で BTS やラッシュゲーミングの限定ブラウザを提供。アメリカフィラデルフィア連邦準備銀行が中央銀行デジタル通貨についての論文を発表。コインベースがブロックチェーン分析ツールをアメリカ政府組織へライセンス販売化。金融庁が分散型金融システムのガバナンスの課題についての取り組みをまとめたウェブページ公開。はい、最初のニュースはブレイブが日本国内で防弾少年団 BTS やラッシュゲーミングの限定ブラウザを提供というニュースです。次世代分散型ブラウザブレイブを運営するブレイブソフトウェアが e スポーツチーム運営会社や防弾少年団 BTS と連携した限定ブレイブブラウザを日本国内で提供することを6月5日日経新聞が報じました。プロ e スポーツチームラッシュゲーミングを運営する株式会社ラッシュゲーミングと共同する限定ブラウザでは、新規タブページの背景やお気に入りがラッシュゲーミングに関連したものに設定がされるということです。また同ブラウザーにて広告を閲覧した際には、無料で取得できるブレイブの独自トークン、ベーシックアテンショートークン、バットにより、サイトや動画のクリエイターに支援をすることができるブレイブリワーズの機能を利用してラッシュゲーミングを支援することができるということです。また日本国内でも人気の韓国の男性アイドルグループ防弾少年団 BTS と連携した限定ブラウザでは、ラッシュゲーミングの限定ブラウザのようにブレイブリワーズの機能は利用できないが、今回提供される BTS との限定ブラウザでのみ視聴できる限定動画が配信されるようです。また日経新聞によると、今後は BTS との限定ブラウザでもブレイブリワーズを使った支援ができるように調整を進めていくということです。補足をします。ブレイブは個人データを収集するような広告をブロックする機能、ブレイブシールズを持つブラウザーです。広告をブロックすることでブラウザーが軽くなるという利点があるほか、ブレイブでは反対に特定の広告を閲覧することで、先ほどお話したブレイブの独自トークン BAT を取得することもできます。ブレイブの正式版には iOS 版、Android 版、Windows 版、MacOS 版、Linux 版がリリースされており、52言語に対応しています。先月5月には月間アクティブユーザー数 MAU が1540万人に達したことも発表しています。またブレイブソフトウェアの日本版公式ツイッターの6月6日のツイートによると、ブレイブは日本のアップストア無料ランキングで2位、そして Google Play でも7位になったということです。ブレイブはアメリカ暗号資産取引所ジェミナイでバットの取り扱いが開始され、またバイナンスとの提携も行っています。また先月5月には新型コロナウイルスの状況に対応するためにブレイブにビデオ通話サービスブレイブトゥギャザーを追加するなど、知名度を上げる取り組みを行っています。なおバットは現在日本の取引所では GMO コインとビットフライヤーで取り扱いがあります。また一方では6月6日にブレイブから暗号資産取引所バイナンスとバイナンス US にアクセスすると、アドレスバーにアフィリエイトリンクが自動的に挿入される問題が発生し、ブレイブの共同創業者兼 CEO でもあるブレンダン・エック氏はミスがあったことを認めて謝罪をするといったニュースも報じられています。
続いてのニュースは、アメリカフィラデルフィア連邦準備銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC についての論文、セントラルバンクデジタルカレンシーセントラルバンキング 4.0 を発表したというニュースです。この論文ではリテール決済用の CBDC が流通すれば、市中銀行の預金機能は中央銀行の預金機能へ移行するかもしれないと結論付けられています。そして論文では、中央銀行が市中銀行とその他の分野でも競合した場合、市中銀行の預金獲得額は今よりも少なくなると予想されています。また、リテール決済用の CBDC が流通したとしても、中央銀行には長期融資を行う専門知識がないので、投資銀行や融資業務などを卸売りする可能性があるのではないかと論文に記載されております。中央銀行が市中銀行のことを意識せず CBDC を発行したならば、現状の金融バランスは確実に崩れるとこの論文では説明されております。 補足をします。この論文では将来的に CBDC が発行される可能性があり、インターネットによって銀行がリアル店舗を持つことなく通貨の流通を提供できることから、現在のような中央銀行と一般市民の間の急激な分離は終焉を迎える可能性が高いとも記載されております。日本銀行のことを意識して日々生活をしている人は少ないと思われます。しかし CBDC が発行されたのならば、私たちがお金を中央銀行の預金口座に預けて利用する日が来るのかもしれません。続いてのニュースは、アメリカ暗号資産取引所のコインベースがブロックチェーン分析ソフトウェアコインベースアナリティクスをアメリカ政府へソフトウェアライセンス販売する意向があるとザ・ブロックが報じたというニュースです。メディアザ・ブロックが入手した記録によると、アメリカ麻薬取締局 DEA と内国歳入庁 IRS がコインベースアナリティクスのライセンスを購入する予定とのことです。実際に両組織が利用開始するのは2021年4月以降になるとのことです。この件に関して内国歳入庁は、法執行技術が進化し、他の暗号資産が受け入れられるようになるにつれ、犯罪者は犯罪を容易にするためにビットコインだけでなく、他の種類の暗号資産を使用しています。ビットコインを含めたブロックチェーン技術に加えて、コインベースアナリティクスは犯罪者が現在使用している複数のブロックチェーンにまたがる暗号資産のフロー分析と追跡を可能にします。またコインベースアナリティクスは現在市場に出回っている他のツールにない法執行機関の機密情報を扱う機能も強化されていますと内国歳入庁が2020年4月8日に公開した文書に記載されております。コインベースの広報担当者はメディアザ・ブロックの取材に対して次のようにコメントをしております。コインベースアナリティクスで提供される情報は常にコインベースの内部データとは完全に切り離されています。そしてコインベースアナリティクスのデータはオンラインで公開されているデータだけをソースとしていて、コインベースを利用しているかどうかにかかわらず個人を特定できる情報は一切含まれていません。コインベースアナリティクスはブロックチェーン分析用のプロダクトであり、コンプライアンスやグローバルリサーチのために社内で使用されております。コインベースアナリティクスは当社の規制要件を満たし、顧客の資金を保護するための重要なツールです。私たちはニュートリの買収の技術を使ってコインベースアナリティクスを開発しました。コインベースは金融機関や法執行機関にもこの製品を提供しており、コンプライアンスや操作のユースケースをサポートしています。このツールは一般に公開されているデータへの合理的なアクセスを提供するだけで、コインベースの内部データや顧客データにアクセスすることは一切ありませんとコメントしております。補足をします。この件に関してアメリカの暗号資産コミュニティでは反発の声が上がっているとのことです。その理由は、コインベースアナリティクスは2019年にコインベースが買収したニュートリノの技術を活かしているところにあります。なぜならニュートリノの幹部の一部はハッキングチームと呼ばれる監視ツール開発企業出身者で、そのツールが独裁政府に販売されていたことが問題視されていたことがあるからです。今回コインベースがアメリカ政府管轄のアメリカ麻薬取締局と内国歳入庁へどのようなデータを共有し、ソフトウェアライセンスを販売するかは注目すべきポイントだと思われます。実際に仮想通貨分析のホエールアラートによれば、ザ・ブロックの報道後、コインベースから 6000BTC、2000BTC が外部のウォレットに移動しているとのことです。
続いてのニュースいきます。金融庁が G20 分散型金融システムのガバナンスの課題についての取り組みを6月5日、金融庁のウェブサイトにて公開をしました。この G20 分散型金融システムのガバナンスの課題についての取り組みでは、ブロックチェーンに関する新しい国際的なネットワークであるブロックチェーンガバメンスイニシアチブネットワーク BEGIN の設立までの経緯を説明したロードトゥ BEGIN や BEGIN の概要がまとめられており、また BEGIN に関する最新情報が随時更新されるということです。BEGIN はブロックチェーンコミュニティの持続的な発展のため、すべてのステークホルダーの共通理解の醸成や直面する課題解決に向けた協力を行うためのオープンかつ中立的な場を提供することを目的とした国際的ネットワークです。先ほどお話をしたロードトゥビギンでは、日本経済新聞社と金融庁が共催するフィンサムや福岡で2019年に開催された G20、 今年3月にビギン設立が発表された国際カンファレンス、ブロックチェーングローバルガバメンスカンファレンスBG2C の公式サイト、報告書、議事録、動画などがまとめられています。また、金融庁が2017年より推進しているブロックチェーン国際共同研究プロジェクトについても触れられており、こちらでもこれまでのリサーチペーパーが公開されています。はい、本日のニュースは以上となります。そして先週の金曜日、新たに新しい記事公開させていただいております。こちらの記事はニューヨークのブロックチェーン暗号資産メディアであるザ・ブロックの翻訳記事となっております。今回翻訳したのはザ・ブロックの有料版記事の中に入っているニューヨークのブロックチェーンエコシステムのまとめ記事です。 ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。サイトの方は新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。そして取り上げたニュースが追記など再度更新する場合などありますので、サイトの右下の鈴のマークを押していただければ更新の通知がいくと思いますので、ぜひそちらクリックしておいてください。また同じく更新情報は新しい経済のツイッターアカウントでも発信をしております。ぜひ新しい経済のツイッターアカウントもフォローよろしくお願いいたします。そして新しい経済編集部では LINE 公式アカウントもやっております。そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしておりますので、ぜひ登録よろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントはサイトの一番下の方から簡単に登録をできますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。